皆さんおはようございます。
おはようございます。
Good morning everyone。 水戸協会70周年、おめでとうございます。 Congratulations on the 70th anniversary of 水戸 Church of Christ。 まず神様にですね、その70年の本当に尊い素晴らしいお導きを感謝したいと思います。 We'd like to thank Godfor the, his guidance and blessings through the 70 years of the 水戸 Church。 今日はこうして水戸教会の皆様からですね、お招きをいただきまして、メッセージの奉仕をさせていただく機会をいただきまして、心より皆様に感謝いたします。今日初めてお目にかかる方々もおられるかもしれませんので、簡単に自己紹介させていただきますと、先ほどご紹介ありましたけれども、私は相川忠義と申します。普段は東京のお茶の水キリストの教会というところでですね、奉仕させていただいているものでございます。またキリストの教会伝道学院という学びの場がありますけれども、このキリストの教会伝道学院ではですね、現在大杉岳さんが学んでくださっていまして、これより感謝です。 Today I am so grateful and so honored to be here and see everyone and meet new people and worship God together。I am so thankful for the opportunity to speak, and I thank you very much. My name is Ted Aikawa, one of the ministry team members of Ochanomi Church of Christ in Tokyo. I also serve as a teacher at Japan School of Evangelism, and it has been such a blessing to me to have Gak-san as one of the students.
まあ、自己紹介も兼ねまして、ちょっと私のですね、ちょっと経歴に絡んだことをちょっとご紹介させていただきたいと思うんですが、今振り返りますと、私は本当にこれは神様からの大きな恵みだったなと思うんですけれども、私はかつて、アビリンキリスト教大学というところですね、アメリカにありますアビリンキリスト教大学という、まあ、キリストの教会が関係する学校で学ぶ機会がございました。今考えると本当に神様からですね、大きな恵みだったと思いますけれども、実はこの学校ですね、皆さんあれ聞いたことあるなと思われた方もおられるかもしれませんけれども、常木先生ですとか、それは赤星さん、名前さん、あるいはジョエルさんもですね、この学校で学ばれたりしたと聞いております。そんなわけで、水戸教会には同じ学校、私が学ぶことができたこの学校でですね、この同じ学校の出身の方もこの水戸教会には何名かおられまして、まあ、そういった意味でも、ちょっと私緊張を今してますけれども、と同時にとても親しみも感じております。I'm also so grateful for Tsuneki-sensei and Joel-san, Hiroaki-san and Emiko-san, not only because they are doing a wonderful job at the Mito Church, but also they went to the same school that I also went, Abilene Christian University in Abilene, Texas in the United States. So their presence here actually makes me feel at home here at the Mito Congregation. ところで、このアビリンキリスト教大学での学びの期間ですけれども、この、まあ、私およそ4年間くらいいたんですけれども、ここの学校での学びの期間はですね、私にとって非常に大きな影響を与えたと思います。その時は私はあまり何もそういうふうに思っていませんでしたけれども、今考えますと、ここでの学びは私にとって非常に大きな影響を与えたと感じております。アビリンにおいて私は多くのことを学び、また今の私につながっていると思います。 Looking back the time when I was studying at Abilene Christian, I think that that period of time in Abilene while I was studying thereThat period of time had a quite significant impact on me. I learned many things there, and what learned there shaped who I am now, today, at least to some context. 例えばどういうふうにこのアビリンでの学びが私に影響を与えたかということですね、ご紹介しますと、 例えば、私はこのキリストの教会の歴史というのを少しやってますけれども、キリストの教会の歴史についてやや深く学んだのはですね、このアテネキリスト教大学 でありました。で、現在私は、学さんも来てくださってますけれども、伝道学院というところでですね、このキリストの教会の歴史を、教える奉仕をさせていただいてますけれども、そのキリストの教会の歴史について学ぶ、機会が与えられたのはこのアグリンでの学びだということですね。For example, how did the period of time when I was Aglin shape my life? For example, in Aglin,I was given an opportunity to study church history, and today I teach church history at Japan School of Evangelism. また、そしてもしかしたらもっとそれよりも重要なことかもしれないんですけれども、アビリンにおいて、私がアビリンに行った時に、私はいかにメキシコ料理が美味しいものであるか、美味しいものであるかという事実を私が学びました。And perhaps more importantly, in AglinI learned how wonderful Mexican foods are. 現実にはテクスメックスというですね、テキサス風メキシコ料理というべき料理だそうなんですけれども、アビリンという町は、テキサス州にあって、そして比較的メキシコに近いということがありましてですね、メキシコからこの移住された方も、多く住んでいる、そんな町なので、メキシコ料理店が比較的多くあるんです。ですから私は、必然的にそのアビリンにいたときにメキシコ料理をいただくチャンスが比較的多くありました。中でも私はですね、このメキシコ料理の中でもこのエンチラダスというですね、これに出会った。そして私はですね、本当にこれが美味しいということがですね、分かって、知らなかったんです、私アビリンに行くまで。そしてこの料理をですね、本当に好きになりました。今でももちろんエンジェルダス大好きです。なんですけど、ちょっとお腹が空いてきてしまったんですけど、でですね、このアビリンでのこの体験が私の今の私をですね、そんな意味で形作ってるということがですね、今振り返りますと分かります。I'm sure some of you know this very well, but in West Texas, including the town of Abilene, there are so many.Excellent Mexican restaurant, and I especially love enchiladas. And since then, I have been enchilada lover. Now, I think you can see how my life in Evelyn shaped who I am today. 今の今日の現在の私がどういう人物なのかということを考えるときに、私がこのアビリンで過ごした時間を全く無視して考えるということはおそらく不可能だと思います。私が自己紹介するときにですね、アビリンで勉強する機会があってっていうことを、抜きにして語ることはかなり難しいと思うんですね。なぜ私はキリスト教の歴史に興味を持っているのか、それはアビリンで私はそれについて学ぶ機会があったからです。そしてその、キリスト教の歴史のですね、奥深さを知ることがアビリンでできたからです。なぜ私はエンチラダスが好きなのか、それはアビリンで、全く予想してませんでしたけれども、私はメキシコ料理でメキシコ料理に出会うチャンスが与えられたからであります。 In order to explainwho I am, or as I explain who I am today, or what I am like, it is almost impossible to ignore things that I experienced in Evelyn in the past. Why do I study church history? That's because I studied church history in Evelyn, and I found it fascinating. Why do I...love enchiladas? That's because I was given an opportunity to learn how good Mexican foods were in Evelyn. 皆さんにとっても現在の皆さんお一人お一人を、形作った とも言えるような今日の今日の皆さんを形作ったとも言えるような何らかの思い出の場所、あるいは誰かとの出会いがあるのではないでしょうか。それはキリスト教の群れあるいはグループということを考えたときも実は同じことが言えるのであります。 I think the same thing can be said to everyone. I think each and every one of you or every one of us has special memories and experiences that shape each and every one of us in a unique way. And this is also true when it comes to Christian faith community or Christian group. 私が普段奉仕しておりますお茶の水教会もこの水戸キリストの教会も歴史的に見ますとキリストの教会という流れを組んでいます。そしてこのキリストの教会がどんな群れなのかということを考えるとき、この群れがこれまで歩んできた道のりを全く無視してこのキリストの教会がどういう群れなのかということを考えることはできないと思います。 Historically speaking, Ochanomi Church, the church I usually serve、in Tokyo andMito Church, too, are part of a Christian branch or stream called Churches of Christ. And as we ask ourselves who we are, who are the Churches of Christ, I believe it is impossible to explain ourselves without looking atthings in the past that shaped our movement. 私たちがこの群れのこれまでの歩みについて知るということは実は現在の私たちの群れについて知ることにもなります。そして私たちに与えられている恵みを数えることができます。また私たちの課題や私たちの弱さについても知ることができます。そしてそのように私たち自身について知ることはこれから私たちがどのように歩んでいったらよいのかということを考える上で非常に重要なことだと思います。 In other words, by looking at things in the past that shaped usWe can know better about ourselves. And I believe that would help us to see our strengths and weaknesses. And knowing ourselves better would be helpful to us as we reflect on the direction and the vision.
先ほども申し上げましたけれども私が普段おりますお茶の水教会もここ水戸教会キリストの教会という流れを歴史的に組んでいると言えます。お茶の水教会のですね一応正式な名前はお茶の水キリストの教会と言いますけれどもお茶の水キリストの教会も水戸キリストの教会もキリストの教会という名前がついてますけれどもこれは実は歴史的に見ると偶然ではないんです。これは同じキリストの教会という流れを組んでいることを示していると言えると思います。ではこのキリストの教会とはどんな群れなのかそれについて少しお話しさせていただきたいと思います。キリストの教会はどんな経験をしてどのように形作られていった群れなのでしょうか。
I mentioned before I'm from Ochanomi Church of Christ and This church is Mito Church of Christ. Both of us are named Churches of Christ, a Church of Christ, and that is not coincidence, obviously. Both of us are historically part of a Christian stream called Church of Christ. What are the things that shape our movement, Church of Christ? Let's think about that just for a minute. キリストの教会を歴史的に遡っていくとですね、今から200年ほど前アメリカで起こされた教会改革運動にたどり着きます。キリストの教会を歴史的に遡りますと、実は今から200年ほど前にアメリカで起こされた教会改革運動にたどり着きます。その改革運動はバートン・ストーンですとかトーマス・キャンベルといった、まあ、リーダーたち、教会のリーダーたちによって進められていた教会を改革する運動でありました。そのためこの教会を改革する運動は、まあ、よくストーン・キャンベル運動というふうに、呼ばれます。 While we may be able to interpret the history in our history in different ways, generally speaking, we can see our historical root in a church reforming movement in America, in the United States, about 200 years ago. The movement was largely led by people like Barton W. Stone and Thomas Campbell. So the movement eventually came to be called the Stone Campbell Movement. ところで、この教会を改革しようという運動、教会改革運動が目指していたことは何かと申しますと、それはクリスチャンたちが一致して歩んでいくことでありました。この教会改革運動が目指していたことは、クリスチャンたちが一致して歩んでいくことでありました。なお、この一致という言葉なんですけれども、この言葉はやや誤解を招きやすい言葉ですけれども、このクリスチャンたちの一致というと皆さんどういうイメージを持たれますでしょうか。このクリスチャンたちの一致、ストーンやキャンベルたちがこの教会を改革する中で目指していた教会のクリスチャンの一致という時の一致は、みんなが全ての点において同じように考えたり同じ働きをするということではありません。みんなが全ての点において全く同じように考えたり同じ働きをするということではありません。そうではなく、クリスチャンたちはみんなそれぞれ個性があり、みんな違いがある。しかしみんなクリスチャンは同じ主イエスキリストの十字架によって救われた神の家族として多様性を持ちつつも、お互いに尊重し合い、尊敬し合い、受け入れ合って一緒に歩んでいこうというのが彼らが目指した一致でありました。 The movement was essentially calling for the unity of Christians. By the way, the unity of Christians should not be confused withUniformity, meaning like every Christian thinks needs to think exactly the same way and do exactly the same thing. That's not the unity Thomas Campbell was calling for. But the Christian unity the Thomas Campbell movement was calling for was more like everyone is different, but we walk.Together, because every Christian was saved by the same blood of Jesus, and thus we are one family. Although we all are different, we respect one another and accept one another and walk together as church. このようなクリスチャンの一致という目標を掲げた背景には、このストーンとかキャンベルといったリーダーたちが このクリスチャンの一致を掲げた、そういう目標を掲げた背景には、実はその当時、すなわち200年ほど前のヨーロッパや、そしてアメリカで起こっていた教会の激しい分裂という状況が実は背景にありました。例えば、これは例えとして挙げるだけなんですけれども、このリーダーの一人だったトーマス・キャンベルが属していた、もともと属していた教会なんですけれども、こういう教会です。分離派長老教会、自治都市先制反対派の急行派という名前だったんですね。なんでこんなに名前が長くて分かりにくい名前なのかということなんですけれども、この名称がこんなに長くなってしまったのは、これは実はですね、この教会が分裂を繰り返し繰り返すたびに、じゃあ私たちは何々派なので何々派と名乗ります、その何々派の何々派で、さらにまた分裂して、じゃあ何々派と、どんどんどんどんその分かれてるたびに、自分たちの立場をですね、名前に付け加えていったので、こんなに長い名前になってしまったということです。 Why did they start calling for the Christian unity? That's because at that time, that is about 200 years ago in America and Europe, churches were greatly divided. For example, the name of the denomination Thomas Campbell originally belonged to was, the name was the Old Light Anti-Burger Cathedral Presbyterian Church. It's a very long name. Each term was added when the church was divided. And they were divided so many times, and their name just kept becoming longer and longer. But that symbolizes how the division of the church was so happening so many times. しかし、神様は私たちに対し、みんながバラバラにこのように分かれて歩んでいくことを神様は望んでおられるのでしょうか。 But is God pleased by that kind of divisions of churches? 先ほど読んでいただきました箇所、ヨハネによる福音書の17章では、イエス様が十字架、このヨハネの福音書17章はですね、イエス様が十字架におかかりになる前の晩に、イエス様が弟子たちのために、また世界の人々のために非常に熱心にお祈りされた箇所であります。今日はこのイエス様の捧げたお祈りをですね、この箇所を細かく見ていくことは今日はできませんけれども、このお祈りの中でイエス様は弟子たちの一致を祈っておられます。21節ご覧いただきますと、すべての人を一つにしてくださいとイエス様はお祈りされています。22節彼らも一つになるため、23節彼らが完全に一つになる。 John 17 The Gospel of John 17 Chapter 17 is basically the prayer Jesus said on the night before the day of the cross, and it is important for us to realize that Jesus is so earnestly praying for the unity of Christians. Verse 21, all of them may be one. Verse 22, they may be one as we are one. Verse 23, they may be brought to complete unity. 教会が激しく分裂を繰り返していた時代、キャンベルという人物は、教会が分裂して歩むことは、神様が私たちに期待なさっている歩みからはかけ離れた歩みなのではないかという強い疑問を感じたのです。そしてキャンベルは、クリスチャンは互いにキリストの愛を持って接し、許し合い、神様の家族として受け入れ合う必要があるということをキャンベルは指摘して、教会運動を始めたのであります。 experiencing and witnessing the Christian divisions, Campbell increasingly felt this is not what we are supposed to be as Christians. The Christian division is against God's plan for us. Campbell increasingly felt that way. Thus, Campbell started calling for the Christian unity, encouraging people to treat one another with the love of Christ and restore the fellowship among Christians.
時を同じくしてバートン・ストーンというもう一人の人物もですね、初め彼ら全然知り合いでも何でもなかったんですけれども、もう一人の人物バートン・ストーンという人物もキャンベルと非常に似たことを訴えて教会改革非常に似た教会改革運動を始めました。そしてキャンベルもストーンももともとはこの大きな大雑把な括りでいうと彼らは長老派という、まあ、教派キリスト教のグループに属していたんですけれども、やがて2人ともこの長老派というこの括りがクリスチャンの一致を妨げているのではないかと彼らは考えるようになり、長老派のクリスチャンではなく何派でもないシンプルにクリスチャンであれば良いのではないかという結論にストーンやキャンベルは至ったのであります。ですからストーンやキャンベルは教会の名称もシンプルに弟子の教会ですとかキリストの教会で十分なのではないかと彼らは考えたわけです。 Meanwhile, Barton Stone also started the very similar church reforming movement seeking the Christian unity. Both Campbell and Stone originally belonged to Presbyterian churches, although the churches they belonged were kind of different type of Presbyterian, but they eventually decided to be simply Christians, not Presbyterian Christians or any kind of particular Christians. Campbell and Stone believed if everyone gives up claiming the denominational identity and simply becomes a Christian, the walls between the different denominations would be removed and they can walk together. That's the way they believe. Campbell の仲間たちと Stone の仲間たちはやがてお互いに非常に似た教会改革運動をしているということに気づいてですね、じゃあ一緒に教会改革運動をしましょうというふうになります。彼らは一緒に教会改革運動を進めるようになります。そしてこの教会改革運動から生まれた流れの一つが私たちキリストの教会という群れなのであります。 Stone's Reforming Movement and Campbell'smovement were soon united and formed a stream, what is later called the Stone-Campbell Movement, the historical roots of Jesus Christ. ところで、なぜクリスチャンたちが一つになることというのはそんなに大切なことなのでしょうか。なぜクリスチャンの一致がそんなに大切なのでしょうか。実は今日与えられました御言葉ヨハネの福音書17章その中でですね、イエス様のそのお祈りの言葉の中にその理由を私たちは見ることができます。21節をご覧いただきますと、そうすれば要はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。また23節をご覧いただきますと、こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになりますとあります。つまりクリスチャンが一つとなるとき、クリスチャンは世に対しキリストを証しすることになる。私たちの一つとなって生きる生き方を通して世の人々がキリストの愛を知り、 キリストがどういうお方であるのかを世の人々が知ることができるからです。 But why is the Christian unity so important? Let's go back to the prayer of Christ in John 17 again. Here, in his prayer, Jesus says why Christian unity is so important. Verse 21, so that the world may believe that you have sent me. And verse 23, then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. In other words, it is when we become one and walk together that non-Christian people in the world witness God's love working through us and through the faith community. That way, those around us, non-Christians, come to know about Jesus and His love.
私たちはみんなそれぞれ生まれた場所も育った環境も異なり、考え方や好みもそれぞれ違います。そしてそれぞれ違いを持っている私たちが一つとなって歩んでいくということは簡単なことではありません。むしろ難しいことだと言えると思います。しかしこれを可能にする素晴らしい力があります。それは神様から与えられている神様の愛という力です。 Obviously, we all are different. Our way of thinking, our preferences are different. And that makes it so difficult sometimes for us to walk together. Walking together is not an easy thing to do.Unless we receive and share God's love.
コリント人への手紙、コリント信徒への手紙のですね、13章を読む以下ですけれども、神様の愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍ぶ、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。1 Corinthians 13, verses 4 to 7. God's love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others.It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
これらの愛の性質は真実な神様の愛を表していると言えますけれども、この愛を私たちがまずしっかりと神様から受け取り、神様からいただいて、この愛を共有しながら私たちがお互いに接するとき、私たちは一人一人違いがあっても互いに尊重し合い、尊敬し合い、受け入れ合い、一つとなって生きていくことができるのです。そしてそのように私たちがキリストの愛を実践して生きていく、私たちは世に対してイエス様とはどういうお方かということを示す、つまりお伝えすることになるのです。
The nature of the real love listed in the verses I just read reflects the nature of God's love. We should receive God'sLove that is offering freely to us. And as we share God's love together and treat one another with God's love, we can walk together. And by walking together, being one,
practicing God's love, we testify people in the world. Excuse me. We testify people in the world what Jesus is like, who Jesus is. So, in short, Christian unity is actually so important for evangelism also.
ここまでちょっと複雑な話になってしまいましたけども、まとめるとこういうことです。それぞれ違いを持った私たちが一つとなって歩んでいくためには神様の愛が必要であるということです。そして神様の愛をまず私たちが十分にいただいて、そして私たちがその愛をみんなで共有していく、その愛を私たちが実践して一つとなって歩むとき、世の人々は私たちの歩みに神様の愛を見て神様について知ることができるのであります。つまり私たちが一つになることは、いわゆる伝道、神様を世の人たちにお伝えしていく上でも非常に重要な要素なのであります。 So my point is, in order to walk together, we need God's love. As we practice God's love, we become one, and the people in the world would see Jesus through us.
先ほども述べましたけれども、私たちはみんな違いを持っています。そしてそんな違いを持った私たちが互いに尊重し合い、受け入れ合っていくためには、時に他者に対する忍耐が必要であったり、あるいは情け深くある必要があります。先ほど の聖書箇所にですね、愛の性質として出ていましたけれども、時に私たちは忍耐が必要であったり、情け深くある必要があります。また自分が高ぶってしまったり、自分の利益を求めようとすると、みんなで一緒に歩んでいることは難しくなります。要するに、それぞれ違いを持った私たちが一つとなって歩んでいくためには、神であるキリストがご自身を低くされたように、私たちも他者に対し低い姿勢で臨み接していく必要があるのではないでしょうか。そのような姿勢、態度はキリストの愛を指し示すのであります。 Since we all are different, we need to be patient. We need to be kind. If we dishonor others and become selfish, it is impossible to be one. So in order to be one and walk together, we need to be humble as Jesus did.And the humble attitude of Jesus powerfully reflects the nature of God's love. フィリピ信徒への手紙の2章6節から8節の有名な箇所ですけれども、キリストは自分、失礼しました。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられます。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様と同じことを私たちが全く同様にできるわけではもちろんないのですけれども、私たちは神様ではないですからできませんけれども、私たちが自分たち自身の生き方を通してキリストのご性質を明かししていくということが、伝道という面でもとても大切なのではないかと思います。Philippians chapter 2 verses 6 to 8 Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being foundin appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Obviously, we are not perfect like Christ, but we should seek to be transformed into the likeness of Christ so that the world may know Him, Jesus, God through us.
水戸キリストの教会の今年度のテーマは、地の塩、世の光だとお聞きしております。素晴らしいテーマだと思います。
皆様はもうすでに学ばれていることと思いますので、私が余計なことを申し上げるつもりはないのですけれども、最後に1点だけ分かち合わせていただきたいことがございます。それは塩の働きとはどんな働きかということでございます。
I heard that the spiritual theme of Mito Church this year is the soul of the earth and the life of the world. I think that is a wonderful thing. I'm about to close this sermon, but let's think about this. How is soul normally used in our everyday life?
塩は通常は常、あ、通常はですね、塩は何かと共に用いられて、塩自体が目立つということはあまりないと思います。例えば誰かをですね、ご飯に夕飯に誰かを招待してご馳走を差し上げるときにですね、今日のメインディッシュは塩ですってですね塩の下に入ったお椀を出したらおかしいですよね。そんなことはないと思います。しかし美味しいご馳走をいただいて、実はこの隠し味は塩加減なんですというときはあると思います。つまり塩は料理の中に溶け込んで、つまり自分自身は目立つ仕方で塩は主張しないんですけれども、しかし塩は美味しいお料理の中でなくてはならない存在なのであります。
Salt is normally used with something else and we can't really see visually salt when it is used. For example, when you invite your friend to a dinner or something and you don't offer only salt as a meal or main dish, that would be insult. But a meal, salt is often indispensable. So you can't really see salt visually, but salt plays very important role. In other words, salt makes itself invisible.To do its job to work with other ingredients of the dish, if you will.
ストーンやキャンベルが一緒に教会改革運動をやっていこうと合流したと申し上げましたけれども、その時彼らはこう言いました。皆さん、私たちはキャンベル派とかストーン派、進歩派とか保守派、またいかなる派閥でいることももうやめようではありませんか。むしろ私たちに光を与える御言葉にこそ心を向けようではありませんか。ストーンやキャンベルたちは自分自身を主張するのではなく、いわば塩となって、つまり謙虚に自分を低くしつつ他者と接することを通してキリストの愛を明かしする教会となっていきたいと願ったのです。
When Stone and Campbell came together and decided to work together, they said, Let us then, my brethren, be no longer Campbellites or Stoneites, new lights or old lights, or any kind of lights, but let us come to the Bible and the Bible alone as the only book in the creation that can give us all the light we need. So Stone and Campbell decided not to insist on their denominational position and decided to treat each other with the mutual respect. I think they were acted as if they were salt, which becomes invisible in the dish.
歴史の流れの中で様々な出来事が起こります。そしてストーンやキャンベル、このストーン・キャンベル運動も良い意味でも、またそうでない意味でも変化し続けています。しかしキャンベル・ヤストーンのキリストの愛を明かしするものでありたいという教会改革運動の精神は、私たちの群れを形作った素晴らしい霊的遺産ではないでしょうか。地の塩として生きていく精神とも言えると思います。塩の働きは人の目にはあまり目立つ、人の目に目立つ華やかな働きでは塩の働きはないかもしれませんけれども、神様の祝福に満ちた生き方でもあります。まだこの祝福に預かっておられない方がもしこの中におられるのであれば、主イエスと一日も早くその出会いがありますように。
Although we must admit there are obvious failures and ugly moments in the history of Stone Candle movement, I think But still, I think the spirit of Christian unity by being transformed into the likeness of Christ is a wonderful heritage of our movement. As we are transformed into the likeness of Christ, we become like souls. As the salt of the earth, we may not be used by God in the way everyone notices us, but being used as the salt of the earth is a wonderful blessing. If there is anyone in this room who has not yet accepted the wonderful life offering by God through Jesus, we hope and pray that you may meet Jesus someday soon. Let's stand and praise God. 賛美しましょう。